今日は詩編の51編です。このところには悔い改めの恵みが語られてあります。表題のところにダビデがバテシバと通じた後、預言者ナタンが彼のもとに来た時ということが出ているわけですけれども、ダビデはバテシバと姦淫の罪を犯した。しかしことはそれで終わらなかったわけです。彼女の夫ウリアを殺してしまう、言うなればもう二重の罪を犯してしまったということであるわけです。二つも重ねて罪を犯す、しかも人の命までも奪ってしまう、それは許されるべきことでは全くなかったわけです。しかも彼はそれを包み隠そうとした。しかし預言者ナタンによってそのことが指摘され、明るみにされたわけですけれども、その時にダビデの取った行動は何であったのか。彼は自分の家来たちがいる前で衣を裂き、そして私は罪を犯しましたと、彼ははっきりとそのことを認めたということであるわけです。この51編にはその真実な悔い改めの言葉が出てくるわけですけれども、一節のところに神を私を憐んでくださいと、彼は神様に全く寄りすがっているその姿があるわけです。二節に私の咎を、また私の罪から私を清めてくださいと、そのことを神様に彼は求めている。彼は確かに神様によって救われ、しかも神様によって油注がれた王として用いられた人であったわけですけれども、じゃあだからといってもう罪は犯さないということが言えるのかというと、そうではないことが明らかになっているわけです。たとえ神の救いに預かり、また王として油注がれたものであったとしても、人間である限り失敗しないということはないということであるわけです。私たちは決して完全なものではない、咎やまた罪を犯す可能性があるわけです。じゃあこのことが分かった時には私たちはどうすべきなのか。それを隠さない、神様の前にしっかりとそのことを言い表し、そしてまたこの神様の罪の許し、また魂のその清めを私たちは求めていかなければならないということであるわけです。3節に、私は自分の背きを知っています、私の罪はいつも私の目の前にありますとあるわけですけれども、それは詩編の16編とは非常に対照的な言葉であるわけです。彼は詩編の16編では私は絶えず私の前に主を置くと言っていた彼が、なんと私の罪はいつも私の目の前にありますというような状況であるわけです。4節に、ただあなたの前に罪あるものです。その罪があることのゆえに彼は決して心の中には喜びがなかった。8節のところに、この楽しみと喜びの声を聞かせてください、そうすればあなたが砕かれた骨が喜びます。彼が心の中に罪がある、その時にはもう骨が砕かれるような思いであった。ですから表面的には人には悟られないように、そして彼は平静を装っていたに違いないと思いますけれども、しかしその実はもう心の中に苦しみがあったということを見ることができると思います。9節のところにも、御顔を私の罪から隠し、私の咎をすべて拭い去ってくださいと、そのように彼は自分の心の苦しみを語っているわけです。6節にも、確かにあなたは心の内の真実を喜ばれます、どうか私の心の奥に知恵を教えてください。いくら表面的に素晴らしい、そしてまた平穏で豊かに見えていても、もし心の中に罪があるならば果たしてどうなのか、 それは私たち自身も分かることではないだろうかと思います。平安がない、また本当の喜びがない。じゃあどうすればいいのかと。7節に、ヒソプで私の罪を除いてください、そうすれば私は清くなりますとあるわけですけれども、まあ、ヒソプのこの植物の枝を取って、それを子羊の火に浸してそれを振りかけるならば清くなるというようなことがあったわけですけれども、しかし私たちにはもっと重要なこの清めのことがあるわけです。それは新約聖書のヨハネの第一の手紙の一章七節、御子イエスの血、すべての罪より我らを清める。イエスキリストの十字架の血潮でなければ実は私たちの魂は清められることはないということであるわけです。私たちはこの十字架の血を自分自身に与えていただかなければならない。その十字架の血をによって私たちの魂はこの洗い清められる必要があるわけです。七節の終わりには、そうすれば私は雪よりも白くなりますとあるわけです。私たちは清められる必要があるわけです。それは14節のところに、神を、私の救いの神を、地の罪から私を救い出してください、私の舌はあなたの義を高らかに歌いますとあるわけです。地の罪から、それは夫ウリアを激戦地に送って殺してしまったということであるわけです。直接彼は手を下したというわけではありません。ウリアを彼は殺したわけではなかった。でも彼の魂胆は何であったのか。自分の罪を覆い隠そうとしてそのようにした。それは決して神様の目から逃れることのできるものではなかったということです。ですから彼はその罪を隠している間はもう自分の骨が痛むような、きしむような苦しみが彼の心の中にあった。ですから神を欺いてはならない。そして神様は預言者ナタンを送られて、そのことを指摘したときに、彼はもう心底から神様の前に悔い改めをしたということであるわけです。十節に、神を私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。清い心を作り、私のうちに新しくしてくださいと言って、彼はもう全くその罪の許しを神様に求めたわけですけれども、私たちも失敗をし罪を犯す。じゃあ自分の心をどのようにして新しくしていただくことができるのか。実は自分の心が新しくなる、新しくされたということには、この3つのことが11節から13節に出ているわけです。11節のところに、あなたの聖なる御霊をとあるわけです。私たちの心が新しくなる、それは御霊、ご聖霊によって私たちは新しくされることができる。そして12節には、救いの喜びを私に戻し、自分が救われた、その救いの喜びが自分の心に戻ってくる。そして13節に、私は背く者たちにあなたの道を教えます、証をするということであるわけです。私たちの心が新しくなるためには、ご聖霊、そしてまた救いの喜び、そしてあなたの道を教える、証をする、この3つが実は必要であるし、そのことがなされるということであるわけです。そして実はダビデは確かに罪を犯したけれども、この回復を与えていただくことができた。なぜならばその後彼は同じ過ちを犯さなかった。そして彼はさらに家来たちに信頼される人になった。そして神様は彼を用いられた、祝福されたというのが事実である ということです。そしてそのことは17節のところに、神への生贄は砕かれたれ、打たれ、砕かれた心、神をあなたはそれを蔑まれません、そのことを彼は実証した人であったということであるわけです。まあ、彼のこの本当に恐ろしいまでもの罪の、それが許されたということをこの51編で彼ははっきりと自分の罪を証しをしているということであるわけです。それによって彼は神の真実、そしてその罪に勝るところの神様の大いなる愛を証しをし、また背く者たちにこの救いの道を開いていった。私たちも失敗するということがあります。しかしそれは決して覆い隠すべきではない。むしろ私たちはそのことを通して神様は愛し許してくださるということを、私たちはダビデのように明確に証しをするものとさせていただきたいと思います。